2016年のクリスマスは永田さんの宣伝という時を与えてくださって、私たちもまたこう主の到来、主が私たちのところに来てくださるということを教会全体がこういう印を通して深く確認することができる、その本当に大きな喜びですね。私たちは見えない、目に見えない、そして形に現れない主イエスキリストを信じ、そしてまた聖霊の働きを信じ、死なる神を礼拝するというそういう交わり中に入れられていますけれども、それが連綿として、その絶えることなくこの地上で、この現実の生活の中で信仰生活ができるという、こういうその具体的な印というものを私たちはその礼拝を通して、またその中で行われる御言葉を通して、そしてまた聖霊点を通して絶えずその確認を起こし、でそのことの中で私たちの心に深く感動が与えられるというだけではなくて、確かな印を交わりの中に入れられ、確かな印を与えられて、そこで養われていくっていう、そういうその在り方をその教会はすることができます。でそういうことをとりわけ、これは洗礼式の時にそのことを深く覚えさせられて、聖霊の働きっていうものの実際のその姿というものに触れることができるわけです。で今日 の、 そのクリスマスの時に与えられている御言葉は、旧約聖書はイザヤ書の52章の7節以下、それから新約聖書はヨハネによる福音書 の、 プロローグの、有名なプロローグのところからで、これをそのクリスマスメッセージ、私たちがそのこのクリスマスの時にその主の御言葉として聞くようにということで、これは私たちの教会だけではなくて、全世界の教会、多くの教会がこの言葉を今日この礼拝の中で共に聞いているということになります。でイザヤ書の52章のところでは、これもクリスマスの時によく読まれる聖書の言葉ですけれど、いかに美しいことかって、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる、その声にあなたの見張りは声を上げ皆共に喜び歌う、彼らは目の当たりに見る、主がシオンに来られるのを歓声を上げ共に喜び、エルサレムの廃墟よ、主はその民を慰めエルサレムをあがなわれた、主は聖なる御腕の力を国々の民の前に表された、目に表された、地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐ。これはその第二イザヤの中 の、 その回復と解放の予言の言葉としてその語られていることですね。でイスラエルがそのバビロンによって滅ぼされて70年の補修の期間を過ごし、そしてそこからその帰還をすることができる、やはて解放されるという、そういう深いその回復とその解放の予言がこのイザヤ書の40章以下のところに書かれていますけれども、その中で神の救い、良い知らせ、そして平和を告げ、恵みの良い知らせ、救いを告げと、告げる言葉、告げる言葉ということを、そのことを告げる、その良い知らせを告げる者の足はなんと美しいことかという、そういうふうに歌っているわけですね。でちょっと不思議な感じがしますね。わざわざ足の美しさということをここで述べているわけですね。で山々を行き巡り、そして町から町へ、町は解放されたと、あなた方は補修の期間が終わったというふうに告げる、その伝える者のその足は決してきれいな美しい、しなやかな、そしてその磨き上げられた、そういうものではないはずですよね。むしろその足は埃にまみれ、塵にまみれているような、あるいはその傷ついているような、擦り切れているような、そういうその足であるかもしれない。でそれが美しいのは、その足そのものが美しいのではなくて、伝えるという福音そのものの美しさというか、福音そのものの、その、麗しさというものがあるゆえに、それを伝えるものの足は美しい、 そういうふうにその語られるわけですよね。でそれはクリスマスの時にその教会が果たす役割と同じことですよね。で私たちがこの時代の中で主は来られたと、救い主は私たちのところに来られた、救い主は人となられた、そして私たちのうちに宿られたということをこう伝えるその教会のその務め、そして個々の一人一人のそのキリスト者の務めはまさに福音を伝える者の足であって、それ自体がきれい、それ自体がこう見分けられ、光り輝くという、そういうふうなものであるのではなくて、伝えるということにおいてその伝えるものの足はなんと麗しいことかと、美しいか、そういうことがその歌われるものだということをこれからこう学ぶことができます。で、そのイザヤ書のその言葉、こういうふうにしてその解放の時、主の到来の時が来るということについてのこう予言の言葉としてこれがその語られて、そして今度はヨハネの福音書の中でそこでこうこのようにしてこう告げられて、その到来するものはこうどういう方であるかということがこのヨハネによる福音書のところで深くこう語られることにこうなるわけです。で、このヨハネによる福音書のこう最初の言葉っていうのはとても荘重な響きがありまして、こう本当にこうなんていうかこう意味の深い、味わいの深いこう何かのこう詩ということにこうなっているわけですけれども、ここでその語られていることっていうのはとても不思議な言葉ですよね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。で、このプロローグの中に不思議なことに、こう6節から7節までの2節はバプテスマのヨハネのことが明かしされていて、この早朝なそのプロローグの中にこうちょっとしたこう挿入句のようなことが入っているわけですね。ですからこう内容としては、その5節から6節に、その8節にそのまま飛んだ方がいいわけですね。で、8節の後半ですね。その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった、言葉は自分の民のところに来たが民は受け入れなかった、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた、この人々は血によってではなく肉の欲によってではなく人の欲によってではなく神によって生まれたのである、言葉は肉体となって肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは地の独り子としての栄光であって恵みと真理に満ちていた。というまでは、これはそのイエス・キリストの その誕生というか、イエス・キリストがこの世に来られたということについてのその深いその賛歌がここでこう語られているわけですよね。で、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと、私たちはその栄光を見た、それは地の独り子としての栄光であって恵みと真理とにその満ちていたと。で、この神の独り子として来られた方は、これは世の初めからこう存在した方であって、そしてこの方によってその万物は言葉によってなったというふうに語られているように、全てのものがその創造されたと。つまりこうキリストはこの創造の主であり、創造の時から創造の時を作った方であるという、こういうことがここでこう表現されているわけですよね。しかしイエス・キリストっていう名前がこう実際にこう出てくるのはこのプロローグの最後の部分でして、17節以下に、律法はモーセを通して与えられたが恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである、いまだかつて神を見た者はいない、地の懐にいる独り子である神、この神がこの方が神を示されたのである、こういうふうにこう書かれていまして、イエス・キリストっていう名前がこう出てくるのはこの一番最後のところにこうなるわけです。こういう不思議な言葉がこのヨハネの福音書の冒頭のところにその書かれているとい というわけで、私たちはその福音書を読むたびに、こうヨハネの福音書のこう最初ということのその不思議さというものにこう出会わされて、ここからこうさまざまなことをその思い巡らすわけですね。で、聖書、新約聖書の中にはそのマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書がありますけれども、その4つの福音書はそれぞれに独特のその始め方っていうか、その書き出し方っていうか、そういうものがあって、それぞれがとてもユニークですね。でマタイによる福音書は長々とした系図が書かれてますね。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図の始めっていうふうにして、その本当の父ではないヨセフの父の系図が長々とその書かれていて、そしてヨセフがいい名付けの妻マリアがその身重になっているということを知って、そのひそかに離縁しようと思ったけれども、その主の天使がこれは聖霊によって身ごもっているものだから、こう妻として迎えなさいという、そういう言葉を聞いて、こうヨセフはその立ち上がってその妻として迎えた、そしてその名はそのインマヌエルと唱えられるという、そういうことの印としてその子が生まれるのだっていう、こういうそのヨセフに与えられた主から その約束と、それから指示というものが最初にこう書かれてますね。でマルコによる福音書はそういう、こうイエスの誕生物語っていうことに対してはほとんどもう関わっていなくて、神の子イエス・キリストの福音の始めっていうふうにして、神の子イエス・キリストの福音っていう、そういう言葉でこう始めて、早速そのバプテスマのヨハネがユダヤのアレノでその活躍を始めたっていう、そういうところから書き起こしております。ルカによる福音書はこれまた変わってまして、そのバプテスマのヨハネがどういうふうにして生まれたのかということについての、これもその父親の祭司 そのザカリアのもとで、その祭りごとをしている最中に、その天の使いが、あなたはその子供が生まれると、この子はその道を備えるものになるという、そういう知らせを告げ、そして今度はそのナザレの その乙女マリアのところにその天使ガブリエルが現れて、こう受胎告知をするという、ああいう話になり、そしてまたクリスマス物語、ベツレヘムで馬小屋でその幼子を、生まれたばかりの幼子をいたっていう物語がこう語れるわけですね。でつまりマタイにしろ、マルコにしろ、こうルカにしろ、そこにはイエス・キリスト その始まりっていいましょうか、この世界にどういうふうな形でその生まれたかということについての記述、これはマタイとルカですね。それからそのマルコはもう早速そういうことにはこう関わりなく、そのバプテスマのヨハネっていうことの存在から、そのイエス・キリストがそのこの世にデビューしたという、そういうことにこうなってるわけですね。ヨハネはこのマルコ、マタイ、ルカという4つの福音書をもうすでに知ってますね。そしてその他にもヨハネはいろんな言い伝えとか、マタイやルカやマルコなどに現れていなかったイエス・キリスト その物語についても多くのことを知ってますね。でつまりそのヨハネによる福音書が書かれた時代からしますと、もうすでにそれら の先行するその福音書というのはこうよく知っていて、ヨハネもまたこれに触れていたということがおよそ想像がつきます。そういう中でどうしてそのヨハネはルカやマタイのような形でイエスのことを語るときに、その生涯 の生まれ方は正確に言うとこうでしたという、そういうふうにしてこう新たなるその事実というふうなことをその加えながら、ここでその自分の福音書をその表そうとしなかったのか、あるいはもっと別の形で彼はその語ろうとした、まだまだマタイやルカやヨハネの中でその語られているのでは語り尽くせないものを自分は語らなきゃいけない、こういうその一つの使命感というものはヨハネの福音書を書くときに、おそらく彼はそのあったに違いないと思うよね。つまりイエス・キリストという方は一人の人間として私たちの中で確かにこう存在をし、そして確かに十字架にかかり復活をし、こう天に昇られたっていう出来事について、我々は 聞いているし、また知っていると。そして身近なところでその具体的な姿をあのイエスの言葉に触れたり、あるいはその復活の主に出会ったりした人たちのことを知っていると、聞いていると。にもかかわらず、そのイエス・キリストは一体誰であるか、イエス・キリストをどのように私たちは認識し、また理解をし、そして受け入れることができるのかということを考えるときに、ヨハネはそれまでのマタイやルカやマルコがその語った語り方とはちょっと違う形で、イエス・キリストのあの存在の秘密、あの不思議、そしてその存在を通して私たちにこう与えられるところの、その命、あるいは光というものが一体何なのか、こういうことを表したいという、そういう願いがあったに違いないと思います。でそういうふうにして、このヨハネの福音書 の、 その書き出しから、それからそれ以後 の、 その書き方を見てみますと、明らかにそこではイエス・キリストという方の存在そのものの、その秘密っていうか、私たちと共に生きて、さまざまに語り、さまざまに行動したされたということの、もっとその背後にっていうか、その奥にある本当に深い存在そのものの本質というものが一体何か、こういうことをその表そうとしているっていう、これをその神学というふうに言いますけど、明らかにその神学的な営みというものが、そのヨハネの福音書を通してその語られているということを私たちはこう知ることができるわけですね。そしてこうヨハネの福音書を通してその語られたその神学的な営み、そのイエス・キリスト の、 その言葉や行動を通してこう知られるところの、こう人間であると同時に、こう人間であるその神である人と、それから神としてのその存在というものの、そのこう不思議さというものを、こう何とかここでこう表そうとしているという、こういうその神学的な営みというのがあって、実はこれこういうところから、こう初代教会のいわゆるこう三一体の教理、神は、神様はその父なる神であり、子なる神であり、こう聖霊なる神であるということの、その三一体のその教理といったようなものが、そのこういうそのヨハネの福音書のような一つの神学的な営み、もちろんそのヨハネの福音書のその著作と、それからさらにそのパウロや、あるいはヘブル書のヘブライ人への手紙のその著作などが深い関わりを持っていると思いますけれども、そういう中でそのイエス・キリストの存在ということの本質に対するその深い問い、そして探求というものがこう展開されることになるわけです。その印がこのプロローグの中に現れているということでね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。ですからこの言葉っていうのは、直ちに初めにキリストがあったと、あるいは神の御子があったと、神の御子は神と共にあったと、神の御子は神であったというふうにして、神の御子キリストイエスという、そういう言葉とその置き換えて、考えてみれば、ここでその言われていることが一体何であるかということが直ちに分かるわけですけれども、あえてヨハネは初めに言葉があったと、言葉は神と共にあったと、あのイエス・キリスト、神の御子イエス・キリストのことを表現するときに、言葉、つまりロゴスという言葉をあえて用いることを通して、その存在の深みと秘密、不思議というものを私たちに伝えようとしているんだということが分かります。でヨハネの福音書というのはそういうふうにして、少しこうなんていうか、こう神学的にっていうか、少しこう自然的にっていうか、そういうふうにこう我々が信じている信仰とは一体何なのかと、イエス・キリストという存在は一体何なのかと、私にとってそれはどういう関わりがあるのかということを、その思い巡らすときに、ヨハネの福音書がその語るところの一つ一つの言葉というのが、まるで一つのなんていうか、大きなこう弾丸のようになって、こう私たちの胸にこう飛び込んでくるような、そういう力を、言葉の力というものを持っているというふうに思います。で まあ、その中でここでその語られていることは、その言葉が肉となって私たちの間に宿られたと、私たちはその栄光を見たと、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていたと、このプロローグの中でその語る一番中心的なメッセージというのはこういうことで、初めからあった言葉、そして全てがその言葉によってなったものである、その言葉は肉となって、つまり人間となって私たちの間に宿ってくださり、そして私たちはその肉となったその言葉を通して栄光を見たということですから、こう神様がどんなに栄光に満ちた方であり、そして恵みと真理に満ちた方であるかということを、この言葉を通して、つまりこのキリストを通して我々は知ることができたのだという、こういう大きなその感謝と喜びと、そしてこう賛美とがこのプロローグの中でその語られている、これが大きなこう趣旨ですね。で、ですからこうヨハネの福音書を読むときは、まあ、ある意味でこう簡単ではないっていうか、こう一つの物語を聞くような、誰々さんがどういうことをしましたということを聞くような、そういうその物語の読むときのそのこう優しさというか、その分かりやすさというようなものと違って、何かこう謎のような言葉が連ねられていて、一体何のことだろうってこう不思議にその思わせられる、こういうことがこう書かれているわけです。で、このヨハネの福音書 そのプロローグをこの語られていることの、その意味といいましょうか、これをこう読み解いていく、ここで何が語られているかということをその読み解いていく一つ の手立てとしてですね、でこ のプロローグの中には、あったという言葉となったという言葉とが組み合わされているということにこう気づかされるんですね。そのあったということとなったという言葉との2つの言葉によって、その話がその展開されていっているというそのことに気づかされます。そしてそのあったということとなったということとの意味がそのどういうことなのかということをその辿っていくうちに、そのここでこう語ろうとしていることがその何であるかということが分かるようにこうなっていると思います。で、あったということからなったということとのそのつながり方は分かりますよね。そのあるということは存在そのものの本質が何かということをその表しているわけですよね。で、私は秋山徹であったというのは、あるということは何々であるということですから、その人のその本質、その人の名前、そしてその人のその働きのその本質というものをその表しているわけですよね。それから今度はなったというのは、その本質であるその存在が、存在そのものがどのような行動をしたか、どのようなその働きをしたか、どのように動き出したかっていう、そのなるっていうのは、あるところからなるところへっていうふうに、そのあるからなるへっていうふうにこう展開していくっていうのが、いわゆる存在ということですよね。あるものの生きているものということにこうなるわけですから、それあったということからなったということにこう言葉がこう繰り返されているということは、こういうふうにしてこう存在の本質から、存在の本質がもたらすところの、その結果とか働きとか動きとかというふうなものをここでこう語ろうとしているという、そういうことがこのプロローグの中でこう展開されているということです。でそういうふうにして見てみるとですね、あったということは、初めに言葉があったでしょ。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。これもあったですね。言葉は神であった。そしてこの言葉ははじめに神と共にあった。ここであった、あった、あったっていう言葉が4回繰り返されていて、その言葉というものが神と共にある存在という、その言葉と神との、その関係性というか、そういうものがこのあったという言葉によって表現されているわけですよね。で、わざわざその御子が言葉という言葉によって表現されているということはですね、言葉っていうのは、先ほど子どもたちにちょっと話しましたけれども、言葉っていうのがその関係を作り出すものですよね。言葉なしには私たちはそれが何であるかということを理解することができません。つまり言葉というものがその一つのその何かをその関係づけていくっていう、そういう働きをすることになるわけで、私たちが その例えば外国に行ってこう全然知らない言葉の中にこう入りますと、そこではこうどんな関係もなかなかこう作りにくいという、その言葉というものがを介して初めて私たちはその関係を持つことができるわけですね。というと神様が初めに言葉があり、言葉が神と共にあり、言葉が神であったというふうにこう言うときに、私と神様はそのような言葉という関係を持つ方であるということ、そしてその言葉の存在ということを通して私たちはその神様と その関わりを持つことができるという、その神との関係性の本質というものが言葉というものの中にある。しかもその言葉というのは何かから派生した言葉ことっていうことではなくて、その本質、その神の本質そのものの中にあるもの、神と共にあるものという、そういう表現がここで初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったっていう、そういうこう3つの言葉を通してこのことがその語られているということです。少し哲学的なその表現ですけれども、その神様の存在を言葉ということと共にあるものというふうにその表現しているというところがとてもその驚かされることっていうか、つまりその神というものの存在をですね恐れ